一宮の社会福祉2013年2月号。こんにちは。寒さの中にも春の気配を感じるようになりました。皆様、おかわりございませんか？先日、夫の友人が参加している男性合唱団の定期演奏会を聞きに行きました。10代から60代までの団員30数名がお揃いの真っ赤なブレザーを羽織って舞台の上で歌っていました。男性ばかりの歌声はとても力強く、私は元気をもらって帰りました。それでは、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会発行の、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2013年2月号をお届けいたします。はじめに、表紙の写真です。ふれあい、生き生きサロンリーダー、養成研修会の3枚の写真があります。1枚目、2人の女性が立っています。1人の女性はマイクを持ち、隣の女性が紙のようなもので何かを作っているのを説明しています。後ろの壁には、花池ふれあいサロンの活動風景の写真がたくさん貼られています。2枚目、みんなの前で女性が紙で作った細い棒の両端を持ち上げ、体を横に傾けています。そのポーズを椅子に座った大勢の人たちが真似ています。3枚目、数人の男女が立っています。右の2人の女性がボードを胸に掲げています。1枚にはケーキ、もう1枚にはヨーグルトの絵が描かれています。この研修会は11月1日から29日までの間に5回行われました。ふれあい生き生きサロンとは、自宅から歩いて行ける場所に集い、おしゃべりやレクリエーションを楽しみながら、生きがいづくり、仲間づくりを広めていく場のことです。閉じこもり予防や寝たきり防止につながります。表紙の写真でした。次は目次です。2ページは社会福祉大会表彰者のご紹介ほか、3ページはボランティア養成講座、家族介護者等支援交流事業のご案内、4ページと5ページは平成24年度赤い羽共同募金運動の実績、赤い羽協賛児童生徒作品コンクール入賞者のご紹介ほか、6ページと7ページは、事業報告、ボランティア養成講座、福祉とボランティア活動展ほか、ご寄付のお礼、催し物のご案内、8ページと9ページは、大船渡市内みなし仮設世帯への、傾聴ボランティア活動レポート、10ページは、日常生活自立支援事業。11ページは、障害者相談支援センター頼り。12ページと13ページは、新入職員が行く、受産所カフェ特集パート2。14ページと15ページは、編集ボランティアのページ。16ページは、裏表紙、総務会展のご報告です。これで表紙を終わります。ここで、一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、総務課、尾張一宮駅前ビル4階、郵便番号 491-0858、 一宮市栄三丁目1番2号。電話 85-7024。ファクス 85-7025。大和事務所介護事業課。郵便番号 491-0847。一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16。ヘルパー関係は、電話 24-2995。ケアマネジャーは 24-2996。ファクス、ともに 72-5022。微災支部、一宮市役所微災庁舎東館4階。郵便番号 494-8601。一宮市東いつしろあざ備前12番地。電話 63-4800。ファクス 61-2970。木曽川支部。一宮市高齢者生きがいセンター内。郵便番号 493-0001。一宮市木曽川町黒田、あざ西沼51番地。電話 87-2000。ファクス86-0309。ホームページアドレス http://www.138sk.org です。それでは、社会福祉大会表彰者のご紹介からお聞きください。
2ページ。社会福祉大会表彰者のご紹介です。第60回愛知県社会福祉大会が平成24年10月24日愛知県体育館において行われ、一宮市から次の方々が表彰されました。愛知県社会福祉協議会会長表彰は、民生委員、児童委員、葛谷恵子さん、後藤和夫さん、社会福祉施設、団体役職員、吉田民夫さん、田畑八千代さん、榊義江さん、鎌田伝夫さん。その他、社会福祉事業の進展に寄与された、金電流大賞ごと、ことき会です。愛知県共同募金会会長表彰は、奉仕功労者、足立美恵子さん、小山静子さん、高崎秀美さん、伊藤隆夫さん、渡辺美智子さんです。平成24年度全国社会福祉大会が11月16日日比谷公会堂において行われ、一宮市から次の方々が表彰されました。全国社会福祉協議会会長表彰は、民生委員、児童委員功労者、伊藤雅子さん、社協民間団体功労者、渡部明さん、永年金属功労者、川瀬光代さん、渡辺美幸さん、渡辺早苗さん、庄司孝子さん、丸井美春さんです。第42回朗読録音奉仕者感謝の集いが昨年の9月13日に行われました。朗読グループ企業の会員、古田茂子さんが19年にも及ぶ視覚障害者への録音活動やサークルでの貢献、功績に対して財団法人鉄道交際会、社会福祉法人日本盲人福祉委員会から感謝状と記念品の贈呈を受けました。長年の功績に感謝申し上げるとともに、今後さらなるご活躍を期待いたします。以上の皆様、表彰おめでとうございます。新訳本の寄贈が行われました。昨年の11月22日に、天訳グループ企業がこの1月にオープンした中央図書館へ寄贈する天訳本を谷市長さんへお渡ししました。4年間かけて769タイトル、 267冊を延べ38人の会員が関わり作成したもので、中央図書館6階の一番北側に陳列してあります。どうぞどしどしご利用ください。なお詳しくは図書館でお尋ねください。紙面には感謝状を持った古田さんと市長さんと天野グループ企業の皆さんの写真が添えられています。3ページ、ボランティア養成講座のご案内です。1つ目は、ボランティアを始めたい方のためのボランティア養成講座です。日時は2月19日から3月12日までの毎週火曜日、13時30分から15時30分まで、会場は社協大和事務所です。内容は、地域社会に根ざしたボランティア活動を行うための心構えと基本ノウハウを体得していただくものです。次はガイドヘルプ講習会です。これは肢体障害者の方や視覚障害者の方の外出を支援するものです。車椅子ガイドヘルプを2月28日、視覚障害者ガイドヘルプを3月14日、いずれも木曜日に開きます。会場は社協本部で、内容はガイドヘルプについての講義、実技、屋外体験学習などです。お申し込み、お問い合わせ先は本部です。家族介護者等支援交流事業のご案内です。日々の介護から少しの間だけ離れ、楽しいお話を聞いたり、バスツアーでは同じように家庭で介護をしている方々と日頃の悩みなどを語り合い、和気あいあいとする中で心や体をリフレッシュしましょう。2日間の日程で、3月1日金曜日は介護者講演会、8日金曜日は豊田市美術館と百年草への日帰りバスツアーです。詳しいことは本部へお尋ねください。
4ページ、5ページ。平成24年度赤い羽共同募金運動の実績です。12月20日現在の募金額は、個別募金2964万9037円、法人募金931万108円、学校募金122万6322円、街頭募金434484円、職域募金333664円、その他365801円、合計4131万6416円でした。地域福祉のために温かいご協力ありがとうございました。皆様からお寄せいただいた募金は、地域福祉の充実のために役立てられます。東日本大震災義援金報告です。皆様からの温かいご支援ありがとうございます。平成24年4月1日から11月30日までに、52,083円のご支援がありました。東日本大震災の義援金を一昨年3月よりお願いしておりましたが、皆様から温かいご協力をいただき、心よりお礼申し上げます。皆様からお預かりした義援金は、社会福祉法人中央共同募金会に送金いたしました。使途については、関係機関で構成された義援金配分委員会により被災者に配分されます。今後も皆様のご協力をお願いいたします。なお、東日本大震災義援金受付期間は平成25年3月31日まで延長されましたので、引き続き皆様のご協力をお願い申し上げます。赤い羽協賛児童生徒作品コンクール入賞者のご紹介です。 児童生徒の皆さんから書道の部9234点、ポスターの部4244点の応募がありました。多数のご応募ありがとうございました。一宮市共同募金委員会審査会において入賞者を選出いたしました。入賞された方々をご紹介いたします。はじめに書道の部です。特賞、開明小学校3年、今村夏美さん。浅井南小学校5年、石原里乃さん。浅井中学校3年、石井美穂さん。1位、開明小学校3年、石川芽衣さん。木曽川西小学校4年、大迫かなえさん。赤見小学校6年、大八木かなさん。北部中学校1年、浅井梨紗子さん。美西第三中学校1年、長江ゆずかさん。浅井中学校2年、土屋ゆきさん。千秋中学校3年、岸誠さん。その他、2位20名、3位30名の皆さんです。次はポスターの部です。特賞、神山小学校2年、豊島麻林さん。大徳小学校6年、日比野ありささん。木曽川中学校1年、水野ゆなさん。1位、神山小学校1年、棚橋幸太郎さん。奥小学校3年、高橋美穂さん。大徳小学校4年、浅井海樹さん。朝日東小学校5年、後藤英二さん。中部中学校1年、坂田遥さん。南部中学校2年、小川光さん。美西第二中学校3年、池山隆一さん。その他、2位20名、3位30名の皆さんです。続いて、愛知県共同募金会入賞者の方々です。書道の部、金賞、開明小学校3年、石川芽衣さん。千秋中学校3年、岸誠さん。ポスターの部、金賞、大徳小学校6年、日比野ありささん。美西第二中学校3年、池山隆一さん。銀賞、朝日東小学校5年、後藤英二さん。入賞おめでとうございます。紙面には特賞の方6人の作品が掲載されています。
6ページ、7ページ。事業報告です。各種ボランティア養成講座を実施しました。昨年5月から手話入門講座、昼の部、夜の部、手話基礎講座、音訳講習会、要約筆記体験教室、点訳講習会を開き、合わせて62名の方が終了、あるいは終了予定となっています。講師を引き受けてくださったボランティアグループの方々、ありがとうございました。受講された皆さん、お疲れ様でした。第24回、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展を昨年10月20日と21日、一宮スポーツ文化センターで開催しました。今回は模擬展コーナーに新たに障害福祉関係施設に出展していただくなど、多くの新規参加団体を加え、120を超える福祉関係施設や団体、ボランティアグループにご参加いただきました。2日間で延べ約4500名の方々にご来場いただき、福祉とボランティア活動について理解を深めていただき、関係者にとってもお互いの活動を知り、交流を深める機会となりました。家族介護者等支援交流事業でリフレッシュ。昨年10月から11月にかけて2日間の日程で、美西支部と木曽川支部で開催されました。参加者はそれぞれ29名と13名でした。 1日目の介護者研修会では、高齢者福祉と介護をテーマに、市の保健師さんの指導。2日目のバスツアーでは、日間賀島と南知多に出かけました。日頃の介護から少しの間離れ、悩み事を話し合ったり、情報交換をしながら、楽しいひとときを過ごしていただきました。福祉実践教室を開催しています。社協では、市内の小学校、中学校、高等学校の中から、社会福祉について学び、各種授業に取り組んでいただく福祉推進校を指定しています。今年度は65校を指定し、そのうち小学校40校、中学校19校で、車椅子、手話、要約筆記、点字、視覚障害者ガイドヘルプなどの福祉実践教室が行われています。普段の授業では触れることのできない福祉という分野、特に障害を持つ人たちへの理解を深め、思いやりの大切さを学んでもらい、今後の日常的な実践活動への契機とするもので、皆さん真剣に取り組んでいました。授業報告でした。ご寄付のお礼です。平成24年8月1日から11月30日現在までのものです。SB 建材、アピタ一宮店、グラウンドゴルフ美祭クラブ、一宮市民生児童委員協議会、一位信用金庫、美祭信用金庫、磯住義雄さん、向山連区盆踊り実行委員会、西尾張建設協同組合、イオンフードサプライ有志一同、一番屋ボランティア委員会、木又静子さん、一宮商工会議所青年部ジュニアエコノミースクール、一宮市ボランティアセンター登録ボランティアグループ、大志連区女性の会、おこし工業高等学校、豊田合成、愛知西農業協同組合、尾張中小企業協会、匿名の方11件、合計399,906円でした。ご寄付ありがとうございました。催し物のご案内です。樫の木音楽会2013、みんなでつなごう心の絆を、平25年2月11日月曜日祝日、美祭グリーンプラザコンサートホールで開催します。時間は午後1時30分から3時までの予定。出演は一宮マザーズアンサンブル。入場は無料で事前の申し込みも不要です。お問い合わせ先は樫の木の里、電話 63-2111 です。
8ページ、9ページ。大船渡市内みなし仮設世帯への傾聴ボランティア活動レポートです。今年度、一宮市社会福祉協議会の重点事業の一つとして、東日本大震災で被災された岩手県大船渡市において、平24年4月から11月にかけて実施した傾聴ボランティア活動を報告します。では、この活動実施の経緯からお伝えします。東日本大震災直後、愛知県社会福祉協議会からの依頼で、職員3名を各1週間ずつ大船渡市に派遣し、現地社会福祉協議会の支援を行ったことがきっかけで、一宮市と大船渡市にご縁ができました。昨年度は福祉とボランティア活動展において、記念品を大船渡市内の受産施設から購入したり、東北の物産販売ブースを設けたりしました。職員各自が大船渡市社会福祉協議会の参助会員となることでいただいた、よみがえれ大船渡東北日本のロゴ入りポロシャツを着用したりする形で応援してきました。今年度は別の形での支援を模索していました。そのような中、大船渡市社会福祉協議会では、生活支援相談員が、みなし仮設住宅などを訪問しての相談支援活動や、仮設住宅集会所でのサロン活動など、
心に寄り添うケアが展開されており、傾聴と見守りのニーズが顕在化しているとのお話をいただきました。そこで、傾聴活動を通じて、被災者に寄り添い、精神的負担を軽減するとともに、大船渡市社会福祉協議会の広報支援活動も行うことを目的に、今年度は一宮市で活躍されている傾聴ボランティア耳の木に協力依頼し、大船渡市内みなし仮設世帯への傾聴ボランティア活動を企画しました。傾聴とは、自分の聞きたいことを聞くのではなく、相手が話したいこと、伝えたいことを、受容的、共感的な態度で真摯に聞く行為や技法のことです。みなし仮設住宅とは、国や地方自治体が民間の賃貸住宅を借り上げ、仮設住宅とみなして提供するものです。また、被災者が自力で賃貸住宅を見つけて入居した場合も、仮設住宅とみなします。生活支援相談員は、保健師とも連携して、仮設住宅などに暮らす被災者の生活支援や、自殺防止、コミュニティ育成にあたる役割を担っています。大船渡市は、岩手県の沿岸南部に位置し、陸中海岸国立公園の代表的な景勝地として知られる、五石海岸や三陸沿岸の最高峰、五葉山県立自然公園などがあります。自然豊かで風光明媚な町です。夏は涼しく、また冬にはほとんど積雪が見られず、比較的温暖な心地の良い町です。平成24年11月末時点の人口は 39,445 人、世帯数は 14,652 世帯です。大船渡市の被害状況です。震度は6弱で、津波最大波は 11.8 メートルでした。亡くなった方が340人、行方不明の方は80人でした。また、建物被害は5530世帯で、うち全壊が2787、大規模半壊が429、半壊が718、一部損壊が1596でした。傾聴活動の流れです。1日目、傾聴ボランティア耳の木3名と職員1名で、一宮市から大船渡市へ出発しました。2日目、3日目、2名2グループに分かれ、午前午後で個人宅または集会所サロンで傾聴活動を実施しました。4日目、午前中に個人宅、または集会所サロンで傾聴活動を実施し、活動を終了しました。活動を終えて、一宮傾聴ボランティア耳の木より、4月の訪問時は震災からちょうど1年、到着したホテルのロビーには、喪服姿の女性や作業服の若い男性、リュック姿のボランティアの人々がいて、きれいにリフォームされたホテルとは対照的で、緊張感に包まれた。3.11。とてつもなく揺れた。四つん這いになっていてもバタンと倒れた。そして、津波が襲ってきた。家や車がギシギシバリバリと音を立てながら、川を登ってきた。そして、みんな海に持って行かれた、と老人が言った。毎月、耳の木有志は気持ちを引き締め大船渡へ出発した。お会いできる方は限られているが、訪問先では、仕事でもないのに私の話を聞くだけに、そんな遠くから来てくれてありがとう。元気になった。忘れないでほしい。今日は久しぶりに大笑いした。今晩はゆっくり休める、という言葉をいただき涙した。11月、私は2回目の訪問となった。今回は震災の話は減り、これから先の生活の不安を話される人が多かった。高齢者の皆さんは自分のことより若者、子供の将来を心配されていた。あの日から2年、皆が疲れてきている。しかし、 いつか光が見えてくると信じ、小さな力を一つ、また一つと合わせて頑張っている。私には現地相談員、支援員の方々がその光のように見えた。離れていても状況は変わってきていても、まだまだ私たちができることはきっとある。それを探し支え続けなければと思った。一日も早い復興を心より祈ります。一宮市社会福祉協議会職員より。まずは、この活動においてご協力いただきました、慶長ボランティア耳の木代表の早川様をはじめ、会員の皆様に厚くお礼申し上げますとともに、8ヶ月間にわたりお疲れ様でした。ご苦労されたことも多かったと思いますが、一つの事業を成し遂げた達成感はひとしおであることと存じます。さて、東日本大震災により、被災された方々の生活状況は様々でした。部屋の天井近くまで水は入ってきたが、清掃して今でもその家に住んでいる方、家ごと流された方は仮設住宅に移り住んだり、旧公共住宅に移り住んだりすることを余儀なくされています。また、もともと家があった場所に新築するかどうか家族で意見が分かれ、建て替えられないまま現在に至っている方もお見えになります。慶長ボランティア活動は、そういった問題を解決することはできないけれども、被災者の心の拠り所となり、話を聞き、同じ立ち位置で内容を受け入れてくれる活動であると、改めて思いました。しかしながら、土地勘がなく、人のつながりもないものが、現地に出向いてできることは限られていることも実感しました。訪問先の情報や同意を得ることは、信頼関係ができていないと許されません。現地社協の生活支援相談員さんに、個人宅や各サロンとの連絡調整、同行していただけたからこそ、慶長ボランティア活動ができたのです。通常の業務以外に、慶長ボランティアの訪問シフトを組んでくださり、大船渡市社協の生活支援相談員の皆様に感謝です。これからも被災地の方々に、一宮を身近に感じてもらえるように活動していきたいと思いますので、皆様のご協力をお願いします。続いて、大船渡市社会福祉協議会主任生活支援相談員さんより、一宮市社会福祉協議会及び慶長ボランティア耳の木の皆様に、大船渡市被災者への4月から11月までの長期の支援をいただき、長い間ありがとうございました。今回の支援をいただき、慶長訪問していただいた方々から、遠く県外より寄り添うように来ていただき、とても嬉しかった、との声や、毎回来るのを楽しみに待っている方もありました。また、耳の木さんが持参した千羽鶴から、千羽鶴を折り始めた方もあり、皆様への感謝の言葉をいただいています。今後、復興が進む中で、個々の歩調は様々で、これからの生活に不安を話される方も多くいます。今回の慶長活動において、被災者の皆さんが喜んでいただき、私たち相談員も喜んでいます。そして、私たち被災地の思いを皆様に分かっていただき、とても嬉しく思っています。皆様のご支援に感謝して、今後も被災者に寄り添う活動を行っていきます。ありがとうございました。活動を終えての感想をお聞きいただきました。現地の皆様の笑顔にこちらが元気をもらいました。離れていても大船渡市の一日も早い復興を心から願っています。慶長ボランティア活動レポートでした。紙面には被災者のお宅のこたつや集会所のテーブルを囲んでお話を聞いている様子、笑顔の集合写真など数枚の写真が添えられています。
10ページ。日常生活自立支援事業のご紹介です。あなたの暮らしの安心をお手伝いします。利用できるのは、日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、 知的障害者、精神障害者の方々などで、自分一人で契約などの判断をすることや、お金の出し入れ、書類の管理などをするのに不安のある方です。援助の内容は、福祉サービスの利用援助として、利用に関する相談、情報提供、苦情解決制度の利用手続き、利用料の支払い手続き、日常的金銭管理サービスとして、年金や福祉手当の受領に必要な手続き、医療費や税金、社会保険料、電気、ガス、水道などの公共料金の支払い手続き、生活費に必要な預金の出し入れ、解約の手続き、書類などの預かりサービスとして、銀行の貸金庫で通帳や印鑑、証書など大切な書類の保管をします。預かることのできるものは、年金証書、預貯金通帳、銀行届出印、実印、保険証書、不動産権利証書、契約書などです。預かることのできないものは、有価証券、宝石、貴金属などです。ただし、預かりサービスのみの利用はできません。利用料は、福祉サービスの利用援助と、日常的金銭管理サービスは、1回1200円で、生活保護受給者は無料です。書類などの預かりサービスは、月額250円で、年間3000円です。なお、プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。ご相談、お問い合わせは本部です。11ページ、障害者相談支援センターだよりです。障害福祉サービスの利用とサービス等利用計画について、障害のある方の地域生活を支援するために、サービス等利用計画の作成が必要となります。平成26年度までに、利用する方全員に作成することとされています。計画が作成された場合、その内容は市がサービスの支給決定を行う際の参考とするほか、実際のサービス利用時には支援者全体の共通目標となります。サービス等利用計画作成の流れです。1、申請。福祉課にサービスの新規・追加・更新の申請を行います。2、作成依頼。対象となる方には、市から個別にお知らせします。3、契約。作成依頼を受けた申請者は、計画を作成できる特定相談支援事業所などと契約します。4、計画案作成。生活に必要なサービスなどについての計画を立てます。5、支給決定。サービス利用の状況を確認し、必要であればサービスの変更や追加を行います。詳しくは市内6カ所の相談支援センターにお問い合わせください。相談支援センターは、アスカ 81-7260、ユンタク 64-5882、今伊勢 45-1120、ピース 46-5009、夢うさぎ 86-4003、一宮 62-8678 です。なお、月曜日から金曜日までの9時から17時まで受け付けております。一宮知徳福祉ショップマップ。一宮市内の障害福祉サービスで展開している障害のある人たちが生き生きと働くお店を紹介するマップです。喫茶、パン、クッキー、プリン、手作り小物などなど、愛を込めて笑顔で提供させていただきます。お気軽にお立ち寄りください。このマップは、一宮庁舎、美祭庁舎、木曽川庁舎と、一宮市観光案内所で配布されています。障害者相談支援センターだよりでした。
12ページ、13ページ。新入職員が行く受産所カフェ特集パート2。樫の木福祉会編。社会福祉協議会の新入職員として、市内の社会資源を知ろうという思いから始まったこの企画。今回はその第2弾、社会福祉法人樫の木福祉会の3つのお店を紹介いたします。その前に、就労移行支援と就労継続支援についてご説明いたします。就労移行支援は、一般の企業などへ就労するために必要な知識・能力の向上、実習、職場探しなどを通して、職場への就労につなげる事業です。おおむね2年程度のプログラムをもとに、職業訓練的な支援を行います。ちなみに、前回パート1で紹介したカフェ黒田は、就労移行支援でした。就労継続支援は、就労の機会を通じて生産活動にかかる知識・能力の向上を目指す事業です。A 型と B 型があり、A 型は雇用契約を結び、給料をもらいながら利用します。B 型は、通所して受産的な活動を行い、工賃をもらいながら利用します。それでは、お店の紹介です。一つ目は、和願瀬。ひらがなで和願瀬。昨年6月にオープンしたばかりのベーカリー和願瀬。ここでは、就労継続支援 B 型事業を行っています。お店の名前である和願瀬、和む顔施すとは、笑顔でおもてなしをするという意味が込められています。名前通り、利用者さんもお客さんも笑顔あふれ、温かい雰囲気のお店でした。地元の人々にも愛されているようです。パンの種類は全部で20種類から30種類。季節限定のパンも販売されるのでお楽しみに。人気ナンバーワンのスイートポテトパイは3個100円でお買い得です。あんこがぎっしり入ったあんパンもおすすめです。パンをご購入いただいた方には、店内にてコーヒーの無料サービスがあります。ベーカリー和願瀬の住所は、一宮市遊区あざ900坪204番地。営業時間は10時から16時まで。定休日は日曜日と祝日。お問い合わせ先は、電話 68-2700 です。紙面には、女性利用者さんが2人でスイートポテトパイのカゴを持っているところや、パンを作っている男性利用者さん、笑顔で食事をしている4人の女性客などの写真が添えられています。2つ目はカフェフラット。カフェは CAFE、フラットはひらがな。お店の名前のフラットの由来は、フラット、FLAT、イコール平らと、人はすべて優劣や強者弱者なく、等しく生きる権利と可能性を持って生まれてきている、と、誰でも気軽にフラッと立ち寄ってほしい、との願いが込められています。ここでは、就労継続支援 B 型事業を行っています。開店してから4年、働いている利用者さん目当てに来るお客さんもいらっしゃるそうです。利用者の皆さんは楽しく、チームワーク抜群でお仕事をしていらっしゃいました。モーニングは8時から13時まで、ランチは11時から14時まで、13時からはスイーツサービスとしてドリンクを頼めばお好きなデザートがついてきます。カフェフラットの住所は、一宮市萩原町串造りあざおみない市1617番地8。営業時間は8時から17時まで。定休日は日曜日と祝日。お問い合わせ先は電話 67-5070 です。紙面には赤い外装が可愛らしいお店の写真や、皆さん楽しくて一緒に働きたくなりましたという取材班星川さんと女性利用者さんのツーショット。トースト、サラダ、バナナ、デザートが載ったモーニングプレートの写真などが添えられています。三つ目は、お山のカフェ。お山のはひらがな、カフェはカタカナ。 お山のカフェは、養育サポートプラザチャイブの中にあります。コンセプトはカジュアルランチカフェ。老若男女問わず訪れ、活気があるカフェにしたいという思いで作られました。料理はすべて手作り。お子様のプレイルームもあるので、お母さんお父さんも安心して食事ができます。ここでは、就労継続支援 B 型事業を行っています。モーニングは8時から11時まで、ランチは11時から14時まで、14時からは午後のサービスとしてドリンクを頼めばデザートが召し上がれます。最大20名まで予約も可能です。お山のカフェの隣には雑貨屋さんコマコマがあります。駄菓子や可愛い小物がたくさんあり、ボックスショップとして誰でもワンボックス500円でレンタルでき、手作りの小物などを販売することができます。管理費は売上の 5% です。また、東日本大震災の復興支援として、東北にある障害者福祉事業所で作られている受産品を買い取って販売しています。手作りの品物もたくさんあります。利用者さんのおすすめは、しっかりしていて使いやすい革製品です。ぜひ立ち寄ってみてください。また、月に一度、一宮駅の名鉄百貨店で出張販売も行っています。お山のカフェ、コマコマの住所は、一宮市北丹町2番地。営業時間は8時から17時まで。定休日は日曜日と祝日。お問い合わせ先は、電話 28-8288 です。紙面には、整然とテーブルと椅子が並んだお山のカフェの店内の様子やプレイルーム、お子様うどんセット、シフォンケーキ、女性に大人気の手作り焼きカレー、モーニングのグラタン一押しですよという取材班本橋さんの写真が添えられています。また、コマコマの店内で革製品を見せている男性利用者さんと、丸い枠の刺繍を手にする女性利用者さんの写真もあります。受産所カフェ特集パート2を終わります。
14ページ15ページ編集ボランティアのページです。介護と暮らし実録体験レポート8。何年待ったら開くの？介護福祉施設の待機状況。皆様こんにちは。今回も私の父の介護生活レポートを通して、同じような悩みを持つ皆様方の何かのヒントになれば嬉しく思います。今回は特に父の介護福祉施設への入所申し込み手続きを経て知った、この地区の介護福祉施設の待機状況についてレポートさせていただきます。2012年10月号のレポートでもお話ししましたが、要介護4の私の父は、2012年の春頃から入院生活をしております。持病の肝硬変の影響からか、たびたび発熱をし、低血圧と高血圧の状態を繰り返すような安定しない日々が続いています。また、全体的な心肺機能の低下も見られるようです。認知症の方は体力の低下に伴い、全体的に抵抗力が低下しているようですが、その面では父は幸いな状況かもしれません。実は入院して間もない頃、今後の介護生活全般について思案し、ひとまずこのエリアの介護福祉施設に伺いお話を聞くとともに、可能な施設については入所申し込みの手続きをしました。一口に介護福祉施設といっても、その運営主体、規模、規定、金額、などなど様々で、介護保険が使える施設だけでも多くの施設があります。一般的なところでは皆様もご存知かと思いますが、俗に特養と呼ばれる対の住処になりうる特別養護老人ホーム。老健と呼ばれ、考え方は自立生活復帰を目指す老人保健施設。主に認知症の方を家庭的な環境で生活介護する小規模多機能型グループホーム。その他、公・民含め
さまざまな施設が存在し、今後もその種類数ともますます増えていくでしょう。ただし、一般的な家計を踏まえると、費用も良心的な公共性の強い二大施設を考えられるご家庭がほとんどだと思います。私もご多分に漏れず、自宅から近いエリアのほとんどの特養、老健を10カ所程度伺い、申し込み手続きを一通りしたわけですが、そのどこもが待機人数が300人から700人程度といった状況でした。本当、何年待てば開くのでしょうか。どの施設も基本的には入所は先着順らしいのですが、最終的にはその方の身体状況や介護環境、タイミングなど、様々な状況を鑑み決定されるといったところが多かったです。特に特別養護老人ホームについては、乱暴な言い方で申し訳ありませんが、誰かがお亡くなりにならないと開かないというような感想を私は持ちました。もちろん、たくさんお金がある方は、民間の施設も含め選択肢がぐんと広がるのですが、現在、父は、看護師さんや病院のスタッフの方々には、大変よくしていただいており、本当に感謝しております。では皆様、お体、お心をご自愛されお過ごしください。介護と暮らし、実録体験レポート8でした。一言。絆は諸刃の剣。絆の怖さ。絆とは何かと問えば、誰もが助け合い、思いやりのことだと答える。だが、世の中でいう絆と家庭内の絆には、異なる意味が隠れているような気がする。評判の高校息子は、老いた母との二人暮らしだった。時は流れ、母に認知症の症状が現れ始め、周囲の人たちは介護サービス利用を勧めたが、息子は癌として言った。僕の母親ですから、僕が面倒を見ます。ある日、母がぼやを出したのを機に、息子は勤めを辞めた。収入の途絶えた生活に明日はなかった。そして、最悪のことが起こった。母親を殺めて、息子も自らの命を絶った。絆という結びつきが強いゆえの悲劇と言わざるを得ない。指揮者は言う、自分の親だと思うと切なくなるので、日本のおじいさんおばあさんの世話をしていると思えば考えも変わると。血縁という絆を一度断ち切り、新たに人間として向き合い直すと、融通性のある大きな絆に変わるかもしれない。家族でもできないことをよくやられますねと言うと、家族にだったらとてもできません。私にとって介護は仕事だからやれます、と淡々と答えたヘルパーさんが忘れられない。一言でした。古田でした。
健康長寿を目指そう。2011年度の日本人の平均寿命は、男性 79.44 歳、女性 85.90 歳と世界でもトップレベルにありますが、一方では認知症や寝たきりで介護を必要とする高齢者も急増しています。健康寿命とは、介護を受けたり寝たきりになったりせず、自立して健康に生活できる状態のことを言います。厚生科学審議会が全都道府県別の平均寿命と健康寿命を調査しました。愛知県の健康寿命は男性が 71.74 歳で全国第1位、女性も 74.93 歳と第3位を占め、男女とも上位にあることが分かりました。男性の第2位は静岡県、第3位は千葉県、女性の第1位は静岡県、第2位は群馬県でした。健康長寿は、運動、栄養、休養、社会活動の4つの要素のバランスが柱であり、
静岡県、愛知県では、このサイクルがうまく回っていると考えられます。特に両県とも、60歳から64歳までの人の有業率が 62% と高く、健康長寿の原動力になっているようです。それぞれの県民性もありますが、結局は健康長寿を意識した日常生活の積み重ねが最も大切と思います。健康長寿を目指そうでした。笑顔や優しさと思いやり。楽しく活動できる会、神山蓮華の会。神山蓮華の会は、平成6年に神山蓮区女性の会のメンバー22名が集まって設立されました。現在のメンバーは55名です。会の名前は、蓮華の花のように、たくさん会員が増え、枯れても田や畑の肥やしとなるように、世の中の役に立つことを願い決められました。活動としては、愛好ホーム一宮園での月1回のシーツ交換、社会福祉協議会や敬老会、神山蓮区などからの依頼によるイベントなどのお手伝いを行っています。川田純子代表に蓮華の会についてお聞きしました。活動を始めて18年になります。やれる人がやれる時に、やれることをすると心に決めボランティアしてきました。これからも無理をせず、地域社会のために活動を維持していきたい。一宮園では7グループに分かれ、月1回訪問し、シーツや枕カバーの交換や洗濯物を畳んだりします。2時間ほどの作業です。理解のある職員や入居者からは、温かい感謝の言葉をかけられることもあります。作業を終えると達成感もあります。社会福祉協議会からの依頼で、10月の福祉とボランティア展において、蓮華の会専用のエプロンをかけて、みたらし団子焼き、餅つきなどを行います。神山蓮区の敬老会にもお手伝いとして参加し、7月に七夕の飾り作りを行い、神山作品展にも参加しています。毎年行われるコスモス祭りの模擬展の手伝いも行っています。1年を通じて、どこかでいつも会員がボランティアをしています。笑顔や優しさと思いやりでした。これで編集ボランティアのページを終わります。
16ページ、裏表紙。一宮市社会福祉協議会総務課は、11月1日から尾張一宮駅前ビルの4階に移転しました。車や自転車でお越しの際は、駅ビル駐車場、駐輪場をご活用ください。なお、駐車場から4階への連絡通路はございませんので、南側エレベーターで4階までお越しください。介護事業課につきましては、従来通りの場所、大和事務所にて業務を行っております。裏表紙でした。これで、一宮の社会福祉2月号を終わります。